Okay. Are we ready for the word of God this morning?
皆さん今朝神様の御言葉を聞く準備できましたか?
Ready to take notes this morning?
皆さんメモ書きをする準備できてますか?
Okay. Let's say our key verse together.
鍵となる聖書の箇所を一緒に読みたいと思います。
And then we'll pray.
そしてお祈りします。
はい、せーの。So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples.
日本語で読みたいと思います。一緒に読みましょう。はい。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。Next. もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you for this series where we can learn to relate better to one another, Lord.
そしてこのメッセージのシリーズをありがとうございます。それを聞くことによって私たちが互いにより良い人間関係を築き、関わり合うことができて感謝しています。
Lord, speak to us by the power of your Holy Spirit.Let our hearts be changed.
そして聖霊様の力によって私たちそれぞれの心に語りかけてください。私たちが変えられますように。
And let our minds be renewed by your word, Lord.
そしてあなたの御言葉によって私たちの思いが新たにされますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So this is the final day of the series.
メッセージのシリーズの今日が最終日となりました。
Building strong relationships.
メッセージのシリーズは強い人間関係を築くというものです。
Getting past plain pretend.
そしてまた見せかけを超えて強い人間関係を築きましょうというものです。
We've talked about how honor plays a big part in how we relate to one another.
そしてこのメッセージのシリーズの中でお互いを尊び合う敬意を表すことがどれだけ人間関係に大切であるかということを話しました。
We've talked about how our communicationplays a big role in how we relate to one another.
そして互いに人間関係を築くときにコミュニケーションはとても大きな部分を占めるということも話しました。
We've talked about how money plays a role in how we relate to one another.
そしてまたお互いに関わり合い人間関係を築くときに金銭というものも実は大きな部分を占めているんですよということも話しました。
And today is the last day we'll be talking about how our sexuality has an impact on relationships.
そしてまた今日は最後にこの私たちの性というものがどれだけ人間関係に大きな影響を与えているかということをお話ししたいと思います。
So the main keys that we've been talking about is our relationships with others should be defined by our Christ-like love towards others.
そして人間関係はキリストのような愛によって定義づけられるべきであるということをお話ししました。
And actually, Jesus said that loving like Jesus loved defines what it means to be a Christian.
そしてイエス様おっしゃいましたね。キリストのようにイエスのように愛することがクリスチャンであることを定義づけていますと。
And in this last part of the series, we've been talking about how sexuality affects every relationship, not just dating and marriage.
そしてこのメッセージのシリーズの最終、一番最後のセクションにおいて、私たちは性は恋愛や結婚だけでなく、すべての人間関係に影響を与えますということを話してきました。
Because God created us as sexual beings.
というのは、神様は私たち人間を性というものを持ったものとして創造されたからです。
And so how do we live and love Christ-like in terms of sexuality?
それでは、性に関して私たちはどのようにしたら、キリストのように生きて、そしてキリストのように愛することができるんでしょうか?
I think it's really good to remember what God wrote in His Word right from the very beginning.
そして、神様がもう最初のところから聖書にどのようなことを書いていらっしゃるかということを思い出すことが必要だと思います。
In Genesis chapter 1, verse 27,
それはこうですね、創世記というところ、聖書の一番最初の創世記というところの一章の27節です。
It says, so God created human beings in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them.
神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、 男と女とに彼らを創造された。
And so, if you really think about it,
ですからよく考えてみると、
women are equally created in the image of God just as much as men are created in the image of God.
男というものが神様のと同じように同じ形に創造されたように、女というものもですね、神様に似たものとして作られたんですね。
In fact, you need both women and men to get the fullness of the a picture of the image of God.
実はですね、私たちには男と女両方必要です。神様の全体像、神様がどういうお方かということをしっかりと理解するためには、私たちには男と女両方とも必要なんですね。
And when it comes to sexuality,
そして性ということに関して、
we need to learn how to respect and acknowledge that we are both image bearers of God.
私たちは男性も女性も神様の形を表すものとして生きているんですよということを理解することが大切です。
Even in our sexuality,
私たちの性に関しても、
we are to recognize every woman's femininity.
私たちは女性には女性らしさがあることを認めなければいけません。
And recognize every man's masculinity.
そして男性には男性らしさ。というものがあるということを認めなければいけないんですね。
That they both reflect the image of God.
そしてそれが両方とも神様の神様というお方を表すんですね。
If we would do that,
それをすることができるならば、
we would never violate God and His image in one another.
お互いの中にある神様という形をに違反を犯すことがそれをに背くことはないんですね。
My wife was asking me, how do you explain violate?
ですね、その違反を犯すとか何かを犯す何かに背くってどういう実際にどういう意味なんでしょうかっていうふうに私の妻が昨日聞いてきたんですが。
And you know, another word you could say is dishonor. You're dishonoring that person.
ですね、何かの違反するとか犯すとか何かに背くという意味はですね、別の言い方をしてみると、誰かに対して、敬意を表さない、見下すという意味があるんですね。
But it's so much more than dishonor. Violating is such a stronger word.
でもですね、その何かに関して違反するとか背くというのはただ敬意を表さないということ以上の強い意味を含んでいます。
Have you ever heard on the news that like in Tokyo or big cities, there's men perverts on the train who are trying to touch women and do different things because they're so squeezed together on the train?
皆さんこういうニュースを耳にしたことがあると思うんですけれども、例えば東京なんか大都市に行くと、通勤ラッシュのラッシュ時はですね、もう電車がとても混んでいるので、こう痴漢行為というものが起こるということがよくありますよね。
You ever seen the news?
そういうこういうことがあるんですよってことをニュースで聞いたことありますか
？How do you think those women feel?
そのように男性からそういう行為を受けた女性はどのような気持ちがすると思いますか？
They don't feel just dishonored. They feel like they're being violated by some stranger, right?
もしそういう行為を男性からされた女性はただこの男性は私のことを尊んでいないと思うだけではなく、この男性はこの相手は私に何かひどいことをしている本当に犯すようなひどい行為をしているというような気持ちがすると思うんですね。
But if we would honorThe sexuality that God has created in us, in each person, we would not violate God or that person in how we treat them.
でも私たちが互いに神様が作られた性というものを尊び合い大切にしていくならば私たちは神様には背いていません。相手のこと、相手に違反行為をしているということは起きないんですね。
And if we can recognize God's place in each person, man and female,If we can recognize God's place, God's image in both male and female,
男性に対して女性に対して神様の形がある神様に似たものとして作られたんだということをしっかりと認めてあげるときに、
then how I dress, what I do, what I say doesn't any longer, it's no longer about me.
それが分かるときに、自分がどのような服装をするとか、自分はどういうものであるかということが、ただ自分中心な考え方にはならないんですね。
It becomes more about honoring the others.
相手のことをそのように神様の形に作られて、神様の形に似て作られたということをしっかりと理解し、それを認めるときに、そうだから、じゃあ相手を尊んでいこう、相手を大切にしようという気持ちになって、それができるようになります。
And so it becomes to love Christ-like is to respect the image of God that we each reflect.
キリストのように愛するとは、私たちそれぞれが表す神の姿を尊ぶということであります。
So your sexuality becomes no longer about you, it becomes about honoring God and honoring others.
ですからその性というもの、自分の性というものでさえも、私はその性を、性というものを通して神様を尊んでいきましょう。また、相手に敬意を表しましょうというような形になるんですね。
And that we are each image bearers.
私たちそれぞれが、Of Christ, is it? キリストの形を表すものとして生きているものなんだということがわかると思います。
Christ-like loving interaction is central to having the ability to relate properly to one another.
互いに、適切に関わり、互いに素晴らしい人間関係を築いていくためには、
It's central to having a healthy relationships between each other.
Can you say the whole sentence again?
Christ-like loving interaction.
私たちが人間関係を築くときに、キリストのように愛し合いながら、キリストのように人間関係を築くことができれば、
is central to having healthy relationships.
それが健全な人間関係の中心核となるんですね。
This applies guys relating to guys.
それはですね、男性同士の人間関係にも当てはまりますし、
Women relating to women.
女性同士の人間関係にも当てはまります。
Men relating to women.
そして男性が女性と人間関係を築くことにも当てはまりますし、
Women relating to men.
また女性が男性と関わり人間関係を築いていくことにも当てはまります。
We need to have Christ-like relationship.
そのような人間関係の中でキリストのような人間関係を築くべきです。
Did you know that you can't learn how to relate to one another by watching TV?
皆さんこのことをご存知でしたか？テレビや映画で見たことに基づいて互いと関わることを学ぶことはできないんです。
Did you know that?
皆さん知ってましたか？
It's not real.
というのはテレビとか映画で、表される人間関係というのは現実的なものではないからです。
テレビや movies prey on our weaknesses as human beings.
実はですね、テレビのドラマとか映画で映し出されることは私たち人間の結構弱さに語りかけてくるんですね。
But think about it.
でも考えてください。
Many millions and millions of people think they can learn how to relate to others by watching TV.
でも多くの人がもう何百万人も多くの人たちがテレビを見てそれに基づいて人間関係築けるんだって思っちゃうんですね。
It amazes me sometimes.
でもそれをそのようなことを聞くとそのようなことを見ると私は本当に。驚きます。
Because they're sharing from their own distorted and corrupted minds.
というのは、
the TV producers, the movie producers, the TV producers, they're sharing what they've conjured up in their own.
というのは、その映画とかテレビ番組でいろんな形で人間関係が表されていますけれども、その表し方というのはそれを作った人、制作した人の考え方で、作られていますし、その考え方が歪んでいるということもあるんですね。
For the most part, their minds have not been renewed by the word of God.
というのは、その番組とか映画を制作した人たちの考え方は神様の御言葉によって新たにされていませんから歪んだものになってしまうんですね。
And I watch, there are certain TV shows that I like to watch.
で、私ももちろんテレビ番組好きな番組がいくつかありますが、
But I'm always thinking, oh, if they just knew.
でもそのような番組を見て、ああ、この人たちが本当に神様のことを知ってればもっと良くなるのになってこう思うんですね。
And once in a great while, I think, oh, that's true.
でも時々ですね、こう見ていて本当に時々ですけれども彼らが言ってることとか人間関係の関わり方で、あれはでも正しいな、合ってるなっていう思うこともありますよ。
But how many know that married life and what you fantasized and saw on TV is not really, they don't ever match.
でも皆さんこのことをご存分かりましたか、気づきましたか。テレビなどでこう夫婦関係とかがこう語られることがありますが、それを見ても実際の夫婦関係とは全然違う。
Does anyone have a marriage here that reflects what they watch on TV? I'd like to meet you.
皆さんこの中で結婚していらっしゃる方の中で、自分の夫婦関係、結婚生活というのはテレビで映し出されているものと全く同じだっていう人いますか？そうだったら会いたいですね、話したいですね。
It's not real.
ですからテレビで見ること本当は本物じゃないんですね、現実的ではないんですね。
See, the world would like to make you think that it's normal to have sex before marriage, that it's normal to watch pornography.
ですね。テレビやメディアではですね、結婚前に性行為をしてもいいんですよとか、ポルノを見てもいいんですよって、そういうことを語ってきますけれども。
That you can learn how to make love to a woman by watching pornography.
ですね。ポルノを見ることによって、女性とどのように性行為を持ったらいいかって学べますよって世の中は言ってくるんですね。
But all it does is it separates you more and more from God and from others.
でもそういうことをしたら、実はですね、私たちは神様からもっともっと離れてしまうし、互いから離れてしまうということが起こるんですね。
We need toBegin to honor God's image in one another.
ですから互いの中にある神様に似た姿というものを尊んでいかなければいけません。
And if we would do that, how we think, how we dress, how we talk, how we interact would completely change.
ですから互いの性を尊ぶということができれば、私たちの人間関係の関わり方も変わってくるし、私たちの服装さえも変わってくると思うんですね。
Because the truth is, if we violate our own or another's sexuality in any way, we are violating God.
というのはですね、実はこうなんですね。もし自分自身や人の性を汚すならば、私たちは神に背いていることになるんです。
But if we would first find our identity and our importance in God.
でもまず最初に私たちが自分のアイデンティティ、それは自分の真の姿、自分がどういうものであるかということ、自分がどれだけ大切かということが神様にあって分かるならば、
then we would better learn how to honor and respect the image in others.
それができれば相手のことをもっともっと尊ぶことができます。
And sometimes this means denying yourself.
そして、時々それをするためには自分を捨てなければいけないこともあるでしょう。
Denying certain attitudes that maybe you grew up with.
またもしかしたらもう子供の時からずっと持っていた自分の心の態度というもの、姿勢というものを捨てなければいけないこともあるかもしれません。
Maybe denying certain types of clothes that you see the world wearing.
もしかしたら世の中の人は普通でこのような服装をしているけれども、でもやっぱりそれは違うからと言って、違うからと気づき、自分が持っている服を捨てなければいけないこともあるかもしれません。
But the reality is you're only denying the worldly part of your flesh that's still in you.
でもそれをすること実はですね、まだ自分の中にある世の中的な肉というものを捨てているという意味なんですね。
Because ultimately, when we can reflect the image of God,
というのは最終的に私たちが神様の姿を映し出すことができるならば、私たちがその中に自分の本物の価値、大切さというものを見出すことができます。このメッセージのシリーズを終わらせるにあたって、最後に3つの実践的なポイントをお話ししましょう。
How do we apply not just our sexuality but all the different areas that we talked about, honoring, communication, money?
また性に関することだけではなく、お互いを尊ぶことに関して、またコミュニケーションを取ることに対して、また金銭に関して、このようなことを語りましたけれども、そのようなことを実際にどのように私たちは生かすことができるでしょう。
How can we take what we're learning and begin to apply it to our everyday lives?
このメッセージのシリーズを通して聞いたことをどうやって日々の生活に生かすことができるでしょうか。
We're going to look at three steps.
その3つのステップを見ていきたいと思います。
Found in Ephesians Ephesians chapter 4, verse 22 to 24.
それは聖書の中のエペソ人への手紙4章の22節から24節です。
It says, regarding your former way of life, you were taught to strip off your old nature, which is being ruined by its deceptive desires.
その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと
To be renewed in your mental attitude and to clothe yourselves with the new nature which was created according to God's image in righteousness and true holiness.
またあなた方が心の霊によって新しくされ、真理に基づく義と聖を持って神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。
So if you want to apply what you're learning, the first step is to strip off or throw off the old way, the old nature.
ですからまずこのメッセージで聞いたことを自分の人生に生かすために最初の取る進むべき最初のステップは脱ぎ捨てる、振り捨てる、古い方法や古い自分、古い人を脱ぎ捨てる、振り捨てることが必要です。
We have to decide that with the help of Jesus and with the help of the Holy Spirit,
イエス様の助けを通して、また聖霊様の助けを通して、
that we're going to throw away the old way of living, the old way of thinking.
自分の古い考え方、自分の古い生き方を脱ぎ捨てることを決めないといけないんですね。
In the way that it's written in this verse that we just read, this throw off.
そして、この先ほど読んだ聖書の箇所に書いてありますね、振り捨てる。
It's not a one-time throwing away.
それはただ一回だけ、捨てる。ではないんですね。
It's actually a journey and a process.
それは振り捨てる、脱ぎ捨て続けるような旅のようにこうプロセスを通っていくという意味です。
But if you're throwing away, that means you should be moving forward in your relationship with Jesus.
でもですね、その脱ぎ捨てたりこう古いものを捨て振り捨てるときに、振り捨てていくときに私たちはそれを捨てますから古い考えを捨てますからイエス様との関係がもっともっと強くなっていくべきです。
And if you feel like you're in a bad cycle, then you need to cry out for help from both God and even from your leaders.
ですね。でもやはりその脱ぎ捨てることがなかなかできなくてやっぱり古いサイクルがやめられない止まらないということに気づいたら神様に叫び求めましょう。またリーダーに助けを求めてください。
But as we talked about before, we don't want to become callous
でも前にもお話ししましたけれども私たちの心がですねその古い皮膚のようにタコのようになって、ならないようにと願います。
We don't want to become callous to wrong thinking and bad behavior.
悪い間違った考え方や間違った振る舞い行動に対して私たちの心が固くなにならないように気をつけましょう。
And the second step is very important.
そして次のステップは二つ目のステップもとても大切です。
BecauseWhat happens if you throw off, but that's all you do?
というのは、古い方法とか古い考え方、生き方を脱ぎ捨てる、振り捨てて、そこで止まってしまったら何が起こるでしょう？
If you only throw off, it's going to get filled back up with the same thing again.
というのは、古いものを、古い自分を捨てたとしても、そこに何もなかった、それも何、その後何もしなかったら、また古いものが戻ってきますよ。
And that's the bad cycle that I see many Christians fall into.
それが先ほど話した、悪いサイクルが続いてしまう、それは多くのクリスチャンが、そのようなサイクルを通ってしまう姿をよく見てきました。
Because Paul is not talking about behavior.Modification here.
というのは、ここでパウロが言っているのは、ただ自分の振る舞いや行いが変わっていくということだけでは、ただの変更とか振る舞いの変更というものをパウロは語っていないからです。
It's not like a dog that has a bad habit and you're trying to modify his behavior so he doesn't poop on the floor anymore.
それは犬がですね、床に、うんちをしないように少しずつこう変えていこうっていうものでそのようなものではないんですね。
Paul is not talking about behavior modification.
ですからパウロはここで、振る舞いの変更、 振る舞いをただただ変えていこうということを語っているのではありません。
Paul is talking about a transformation.
パウロがここで言っているのは行動の変革です。
He's talking about you need your mind renewed.
ここでパウロが語っているのは思いが考え方が全く新しくされるということを語っています。
He said in that verse, be renewed in your mental attitude, or let the Holy Spirit renew your thoughts and attitudes.
あなたの心の態度が新しくされる、聖霊にあなたの思いや態度を新しくしてもらう、もう真新しくしてもらうということです。
God wants you to renew your minds.
神様はあなたの思い考え方を全く新しいものにしたいと願っていらっしゃいます。
You can only do that through the power of the Holy Spirit.
それは聖霊様の力によってのみ行われることです。
Be renewed in the way you think and the way your spirit operates.
自分の思いや考え方、自分の霊がどのように働いていくかということが変わるということです。
Many people don't want to change the way they think.
多くの人は考え方を変えたくないと思うんですね。
Because they're comfortable where they're at.
というのはもうそのままでもう心地いいから、
And they don't want to look funny or strange or feel strange because all my friends are doing this except me.
でもこう考え方や行動が変わってしまうと周りの人から変に見られる、今までやったことをやらなくなってしまうから変に思われちゃったら困るからと思ってやっぱり変わりたくないと思う人もいるでしょ
う。
そしてまたある人たちはですね、考え方が間違っているということを認めたくない人もいますね。
But Paul tells us to strip away the old way of thinking and renew our minds.
でもパウロは私たちに言っていますね、古い考え方や古い自分を振り捨てなさい、そしてあなたの心の態度を新しいものにしてもらいなさい。
But it takes a personal relationship with Jesus.
でもそれが行われるためには神様、イエス様との個人的な関係が必要です。
When you encounter him personally,
もしもイエス様と個人的な出会いをすることができたら、
Then he will empower you and transform you by the power of his Holy Spirit.
聖霊様の力を通して、皆さんに力が与えられて、そして思いが心が新たにされます。
And the Bible says that you become a new creation.
そして聖書は言っていますね、イエス・キリストを信じる者は新しくされる、新しく作られたものであると。
But you have to decide in your heart.
でもそれが行われるためには自分の心で決めなければいけません。
That if Jesus wouldn't treat a person this way, then I'm not going to treat a person that way.
このように決めるんですね。イエス様がこの人にこのようなことをしないならば私もしない。
I'm sorry I treated this person that way. I know it was not the way Jesus would do that.
このような人にこんなことをしてしまって本当に申し訳ないです。ごめんなさい。イエス様だったらこんなことはしないでしょう。
And I'm going to change the way I think and do things with this person.
だから私はこれからやり方もこの人に対する考え方も変えていきますと決めないといけないんですね。
I need you, Jesus, to help me.
でもイエス様、あなたが必要です。このことができるように変わっていくためにはイエス様、あなたの助けが必要です。
Teach me your ways.
あなたの道を示してください。
That was David's heart's cry. Teach me your ways that I might walk in your ways.
それは聖書に出てくるダビデ王という人の心の叫びでした。神様、あなたの道を教えてください。それによって私があなたの道を歩むことができるように。
Teach me how to use my sexuality that I would not harm others in the way that I.
神様、どうぞ助けてください。私の持っている性というものを間違って使わないように、間違って使って人にお人を傷つけることがないように助けてください。
And once we begin to renew our minds.
私たちの思いが考えが新たにされたら、
Then Paul tells us to clothe yourselves with the new nature.
パウロはこのように言っています。神にかたどり作られた新しい人を身に着る。
Which was created according to God's image.
その新しいものというのは、その神様に似たものとして作り出されたものです。
Put on the new man created according to God.
神にかたどり作られた新しい人を身に着ましょう、身につけましょう。
Did you know that you can hear God's voice for yourself?
皆さんこのことを知ってましたか？皆さんは自分で神様の声を直接聞くことができるんです。
And when we really begin to hear God's voice, not an audible voice,
神様の声を自分で 聞くことができたら、それは実際にこういう音ではないかもしれませんが、
sometimes people actually do hear an audible voice,
時々ですね、その実際にこういう音で神様の聞く、神様の声を聞く人もいますけれども、
but as you read his word, you'll begin to hear his voice speaking to you.
でもこの聖書の言葉を、神様の言葉を自分で読むときに、それを通して神様の声だということが分かる。それが神様が自分に語っていると分かるんですね。
And as you take off the old nature, you begin to clothe yourself with the new nature that comes from the word of God.
そして古い自分を捨て、神様からやってくる新しい人を身につけましょう。
Read.You know, in English versions of the Bible, we have a what's called a red letter Bible.
英語の聖書ですと、赤い文字で、書かれている箇所があるんですね。
Is that, do you have that in Japanese? I don't know. No. So the red letter Bible was all the words that Jesus spoke.
聖書の中で、を見るとですね、赤く記されている箇所があるんですけれども、それはですね、イエス様が語った言葉はこう赤い字でこう書かれているんですね。日本語ではないですけどね。
Read your Bible. Read what Jesus actually spoke.
ですから聖書を見て実際にイエス様が語った言葉を読んでください。
And begin to do relationships as he did relationships.
そしてイエス様が人と人間関係を、人との関係を築いた形で、私たちも互いの人間関係を築いていきましょう。
But it is the way Paul wrote it. It is a process. It is a journey.
でもそれはパウロが聖書で言っている通りに、プロセスを通っていくものです。旅のようなものです。
Where I was at Matthew's age is nowhere where I am now in my thinking or in my actions.
私がマテオス君の年だった時の考え方と今私の考え方は全く違いますね。
I've had forward process. I'm forward in my journey.
私はイエス様との旅の中で前に進んでいきます。そしてその旅というものは、人生の旅というものは、この地上での命が終わってイエス様と天国で出会うまで終わりません。
Sometimes there's unexpected obstacles.
時々ですね、予想もしていなかった障害物というものがやってくるでしょう。
Sometimes we fail. Sometimes we fall.
時々私たちはつまずくし、失敗も犯しますが、
But as long as we're choosing Jesus and we're moving forward.
でもその時に、でも私は失敗したけどイエス様を選んでそこの道を行きますと歩み始めたら、私たちは前進しているということになります。
Are we choosing to unite with others who are following Jesus?
そしてまたその時にですね、イエス様に従って生きていく人と一緒に一致して心を一つにして歩んでいくこともとても大切です。
If you do that, pretty soon those obstacles never get in your way again.
それをしていくならば、その障害物というものも消えてなくなっていくでしょう。
Soon you're not falling down as often.
そしてそれを行っていくならば、今まではすぐに失敗してすぐにつまずいたけれども、それがだんだん少なくなってきたということも起こるでしょう。
Because Jesus said, keep seeking, keep following, keep knocking on the door.
というのはイエス様はこうおっしゃっています。求め続けなさい。ドアを叩き続けなさい、尋ね続けなさいと言ってるからです。
He said, clothe yourselves with the new nature, which was created according to God's image.
神にかたどり作り出された新しい自分を身につけなさいと言っています。
In righteousness and in true holiness.
真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られ出された新しい人を身に着るべきです。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, I pray that you would renew our minds.
今祈ります。神様、どうぞ私たちの思い考えを新たにしてください。
That there would be a transformation, not just a modification, Lord.
ただその私たちの思いが心が変更していくのではなく、それが内から変革されますように。
And I pray that as we clothe ourselves more and more with your righteousness and your holiness, that there would be more and more miracles, Lord.
そして、あなたの義と聖によって、清いものによって私たちが、私たちがあなたの義とあなたの聖というものを身につけるときに素晴らしい奇跡が起こりますように。
Lord, that healings would begin to take place, Lord.
主よ、どうぞ癒しが起こりますように。
Emotional as well as physical, Lord.
精神的な癒しやまた身体的な癒しがやってきますように。
Lord, I thank you, Lord, that I heard from Pastor Scott Jones in South Carolina, and he's just expressing how people are getting emotionally healed there and even physically healed there, Lord.
そして、先週サウスカロライナのスコット・ジョン先生と神様お話をすることができました。ありがとうございます。そちらの教会では精神的な癒しとか身体的な癒しがもっともっと起こっているという素晴らしい証を聞きました。それを本当に感謝しています。
Lord, we thank you for what you're doing there, and we pray God do it here also, Lord.
その教会でアメリカの教会でそのような素晴らしい奇跡が起こっていることを本当に感謝します。ありがとうございます。そしてそのような素晴らしい奇跡がこの場所でも起きますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
You need prayer. We're here to pray with you.
祈りが必要な方はぜひ